さんこんにちは。キコネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今年もよろしくお願いします。今日が2017年の、最初の放送になります。今年はどんな年になるのかということを、温暖化防止が、進む、年になればいいかなというふうに思いながら、また今年も、放送させていただきたいというふうに思いますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今年はパリ協定が発効して、その後、どういうふうな、内容になって、各国がそれの実現に向けて取り組みを進めていくかということが問われてくる、年になってくるのかなというふうに思います。そういうところで、やはりそのエネルギーをどうしていくか、再生可能エネルギーをどうやって増やしていき、それが本当に社会の中心になっていくのかということ、そしてそれに伴うお金の流れ、暮らしのあり方っていうのが、大きく変わっていく、その年になっていくのかなというふうに思いますけれども、一つ大きな、変化かもしれません、変化じゃないかもしれませんけれども、昨年4月から電力の小売りの全面自由化が始まりましたけれども、今年の4月からはガスの小売りの自由化ということなんですけれども、ちょっとこれはまた時間をとっていろいろお話をしたいというふうに思うんですけれども、なかなかガス自由化になったから、じゃあ、売る会社を作ろうかということにはなかなかならないんでね、そのあたりちょっと、どれくらい私たちの暮らしに影響があるのか、社会にとってどんな影響があるのかっていうのは分からないところがあるんですけれども、で毎年開かれていますCOP、今年も、23、それから京都議定書の会議は13回目の会議って、CMP の13ということになりますけれども、今年はドイツのボンで開催されます。でこれ国連の会議ですので、大陸の持ち回りということで、議長国はフィジーになるんですけれども、場所はドイツで開かれるということになります。そういうことも睨みながら今年が、大きく温暖化防止 の、形になっていく年になればいいかなというふうに思うんですけれども、一つちょっと新聞の記事で、経済成長についての話があって、それをちょっと紹介したいなというふうに思います。経済成長は永遠なのか、この200年むしろ例外ということを、タイトルなんですけども、いつしか経済成長は私たちにとって当たり前のものになっていた、だがそれは永遠のものなんだろうかということなんですね。で、このところやはりそのアベノミクスの、中でどんどんと、進められていることもあるんですけれども、思うように成果になっていないということが、あってこの25年間の名目成長率はほぼゼロということで、もう一度経済成長したいということなんですけども、そこで疑問が浮かぶと、ゼロ成長はそれほど悪いのか、失われた20年と言われたその間も私たちの豊かさへの歩みが止まっていたわけではないということなんですね。で本当にいろんな20年間変わってきたことがあってちょっとその GDP の考え方で、例えば1台8万円の、スマートフォン買うということは、25年前には全くなかったわけなんですけども、例えば25年前だと、そのスマートフォンに匹敵する、あるいはもっともっと、性能が劣る パソコンが30万円、テレビが20万円、固定電話だと7万円、カメラが3万円、百科事典が20万円超えてたっていうような、それ全部合わすと80万円超えるわけなんですね。そうするとこの80万円が全部 GDP に計上されてしまうと。 で、ところが今はそれらを全部代替するスマートフォンがあって、8万円で買えてしまう。もっともっとね、これで、多くの、これらの機能を果たしてしまうということなんですね。そうすると、GDP の統計としては8万円だけ。ということになる。まあ、月々のね、通信費とかいるっていうことになるので、それだけでは終われないんですけれども、これは物を作るというよりは、サービス業での、まあ、収入ということになるわけなんですよね。で、ですから本当にこう、産業構造も変わってきたし、物を作って、たくさんの物を売ってた時代ではない。で、少しのお金でもう以前の、と同じ、あるいはそれ以上のね、この効用が得られるっていうことなので、また GDP を膨らまそうと言っても、なかなかそう思うようにはいかないし、それをね、まあ、やり続け、追求することが本当にいいのだろうかと。で、今のような、この経済成長の歴史っていうのは200年ぐらいのことなんだと。で、GDP 統計っていうのもね、本当にこう、1930年代、第二次世界大戦がきっかけだったということなんですよね。まあだから本当にこう、今、経済を語る上で、GDP が、まあ、金貨玉城のように、言われてはいるんですけども、実はもう本当にこうね、当然こう、私たちの、まあ、世代を超えたところでも、全然もうね、当たり前でもなかったし、人類の歴史からいくともう全くそうではなかった。でも人類は困らなかったし、今も、GDP が、増えなくても、もっともっと豊かに、あるいは幸せになっているっていうこともあるのかなと。いうふうにこうね、書かれているわけなんですね。まあ、この、まあ、経済学的に、この、GDP のことをね、いろいろ、説明はされています。で、そういう中でですね、やはり、その、まあ、経済理論の中でですね、物を買わずに、物を共有するシェアリングエコノミーね、大量消費者ではない、ことも、増えてきているしですね、若い人たちを含めてですね、やはりその常温、まあ、定常的なね、楽しむ社会っていうことに変わりつつあるんじゃないかとね、今世界が直面する、低成長は、成長の限界を示すものかどうかははっきりしないんだけれども、まあ、2000年の成長率の推移見ればですね、ここ200年の成長っていうのはまるでバブルなんだということでね、成長の鈍化はむしろ経済活動の正常化を意味しているのかもしれない。少なくとも成長は永遠だと思わない方がいいというふうにね、結論付けているわけですね。まあ、このあたりはまさにその通りですし、まあ、経済学者に言われなくてもですね、普通の感覚を持っていればですね、永遠にこの経済が成長するとかいうことはね、ありえないっていうのはわかるわけなんですよね。通常の人の感覚があれば。まあ、そういうことが、まあ、まあ、常識になっていき、そして大量生産とか大量消費の、まあ、構造が、変わってですね、より持続可能な社会になっていくための経済のことが模索されていくんだろうなと、早くね、まあ、こういう普通の人々が気づいていること、それが社会の仕組みの中、政策の中にね、反映される、その政策決定者のね、資質が問われている時代に入ってきてるんじゃないかなと思いますし、私たちももちろんそのなんて言いますか、最低限のね、まあ、物、あるいは、お金であるとか、まあ、もちろん食べ物は言うまでもないんですけども、そういうものが必要であることは、疑う余地もないんですけれども、数字の上での経済成長っていうことからはもう、離れていく必要が、あるのかな。そういうことをね、パリ協定の実施と合わせて、考えていくのがいいのかなというふうに思います。で、ちょっとね、フランスのお話なんですけども、フランスの NPO がですね、料理一皿あたりの CO2 排出量を自動的に計算できるソフトを開発したということなんですね。ホームページ上で食材、産地、保存法などを、選んで入力するとですね、CO2 の排出量が自動表示される仕組み、季節の食材や 地域の食材を使うことで、CO2 を削減できる、ね、ということを、まあ、理解してもらって、排出量の少ない料理を使って、作ってもらうというのが、目的ということですね。まあ、こちらの方も、面白い試みだと思いますし、重量1キロで比べると牛肉は約3キロ、天然の魚は 9.5 キロ、鶏肉は 4.5 キロ、野菜は 0.5 キロの CO2 を排出するということで、やはりその野菜の方がね、断然と CO2 の削減、排出が少ないということなんで、まあ、できるだけ、まあね、バランスのいい食事をするということは大切なんですけども、CO2 の、排出の少ないね、食材を選び、その調理をしていくっていうことを、まあ、フランス、食の国ということでね、日本もね、負けてはいられない、勝つか負けるじゃないんですけども、しっかりとね、CO2 の少ない、日本料理、あるいは、京料理をね、楽しむような、考え方の変化っていうのもね、面白いんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう一つ、この、フランスのですね、ちょっと、古い、ニュースだったんですけども、フランスはプラスチック製品の容器を禁止っていうことで、私たち今の日本の、生活から、見るとですね、なかなかちょっと信じがたいような法律が、通ったっていうことなんですね。で、まあ、フランスはですね、容器包装廃棄物の制度をね、いかに減らしていくかということをね、いろいろ、取り組んできている中でですね、プラスチック製の容器とか食器とかね、全面禁止する法案が可決した。で、ちょっと2020年の1月からそれが、実施されるということなんで、もう少し、先になるわけなんですけども、フランスは、レジ袋をね、禁止っていうのはもう先立って、始まっていまして、始まるというか、今年の1月1日からですかね、レジ袋、まあ、禁止っていうことになっているわけなんですけども、まあ、そういうのも合わせてですね、プラスチック製の容器を禁止するということでね、まあ、私たちが本当に当たり前に使っている、なんかカップの飲み物だとかね、あるいはプラスチックの、食べる、ね、容器とか、あるいはこうスプーンとかフォークとかもありますけどね、そういうものも全部禁止されていくということで、まあ、それの代替としてね、バイオマス原料を利用してそういうものをね代替していくということで、そのための移行の時間が2020年までねあるということなんで、そういうこともね踏まえての、新しい取り組み、京都もね、あるいは日本もそれに追随していって、こうねゴミの減らす、あるいは CO2 を減らす、身近なところからね、やっていくっていうことを、まさにこういうことなんだろうなというふうに思いますので、ぜひ日本でもこんな法律ができたらいいかなというふうに思いまして、2017年最初のね、放送を、お送りしたというふうに思います。いろいろね、また今年もいろんな情報をお伝えしたいというふうに思いますので、ご意見とかね質問なんかも、いただけたら嬉しいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。